ヘブル書の5章ですね。はい、5章からですね、ヘブル書の醍醐味ともいえる大祭司であるイエス様の中身に入っていきます。不信者のユダヤ人から激しい迫害を受けていたこのユダヤ人の信者たちに対して、この大祭司なるイエスをこの著者がはっきりと示しています。なぜならば、あらゆる苦しみを通られて最後にご自身が罪の生贄となった、この大祭司の務めを全うされたイエス様の姿、これをですね、著者はぜひ見せたいと思ったんですね。で、この大祭司の務めについて、働きについて、もうすでにこれまでも私たちは見てきました。著者が小出しに出してきてるんですね。2章の9節と10節をですね、まずお読みしますが、ただ御使いよりもしばらくの間低くされた方であるイエスのことは見ています。イエスは死の苦しみのゆえに栄光と誉れの冠をお受けになりました。その死は神の恵みによって全ての人のために味わわれたものです。神が多くの子たちを栄光に導くのに、彼らの救いの創始者を多くの苦しみを通して全うされたということは、万物の存在の目的であり、また原因でもある方としてふさわしいことだったのです。このようにイエス様が低くされて多くの苦しみを通られて、そしてそれによって救いと、そして子供たちが栄光に導かれていくという話をし、そして2章の最後のところにですね、17節と18節を読みますけれども、そういうわけで神のことについて、憐れみ深い忠実な祭司となるため、主は全ての点で兄弟たちと同じようにならなければなりませんでした。それは民の罪のためになだめがなされるためなのです。主はご自身が試みを受けて苦しまれたので、試みられている者たちを助けることがおできになるのです。このように、全ての点で私たちと同じようになられて試みを受けられました。ということで、そして前回の学びの4章において、この苦しみの中を通っていく信者たちに対して、やはり助けを得ることができる。なぜならば、同じ弱さを持っておられたからだ。ということを4章の最後に話しているんですね。14節から見ますと、さて私たちのためには、諸々の天を通られた偉大な大祭司である神の子イエスがおられるのですから、私たちの信仰の告白を固く保とうではありませんか。私たちの大祭司は私たちの弱さに同情できない方ではありません。罪は犯されませんでしたが、すべての点で私たちと同じように試みに遭われたのです。ですから私たちは憐れみを受け、また恵みをいただいて、折にかなった助けを受けるために、大胆に恵みの御座に近づこうではありませんかと、このように弱い時に、もう転びそうになってしまうような時に、イエス様が全部をご存知であって、そして折にかなった、ちょうどその時に助けを、恵みの御座から、裁きではなく恵みの御座から私たちに流してくださるんだ、という、この流れで今度5章を見ていくことになるんですね。いよいよ大祭司なるイエス様の具体的な働きに入っていくわけなんです。では一節を見てください。大祭司は皆人々の中から選ばれ、神に仕える事柄について人々に代わるものとして任命を受けたのです。それは罪のために捧げ物と生贄とを捧げるためです。まずは大祭司とは何ぞや、この説明をしていきます。旧約聖書を 信じているユダヤ人にとって、もちろん大祭司は最も大きな務めの一つですね。それは主が住まわれる神殿、あるいはモーセの時代は幕屋、そこで奉仕をしていたわけです。祭司たちが、大祭司でなくて祭司たちの話をしますと、祭壇の上で生贄を焼き、旋盤で手足を洗って聖樹の中に入ります。そして中には燭台がありますけれども、その燭台にある灯火が決して絶えることがないように、日々その油をくべてですね、絶えず灯火を、つけているようにすると。そして備えのパンがある。12個のパンが置かれている。で、それを週ごとに変えていって、やはり主の前にそれを行っていくわけです。そして大事なのが講壇です。ですね、その垂れ幕のところにある講壇、そして至聖所に煙が、その栄光の雲が入っていくようにする講壇を、そこでその祈りを捧げるというか、取りなしをしていくわけですね。で、このようにして礼拝を捧げていく重要な役目をその祭司が行っていて、で、大事なのはアロンが、モーセの弟アロンが、その祭司、そうですね、祭司はアロンの家系なんですけれども、その中から大祭司が選ばれて、そしてこの大祭司は年に一度、この贖いの日ですね、ヨムキプールと言いますけれども、このヘブル語でヨムキプールと言いますけれども、このイスラエルの罪のすべてを神の前で清めていただくために、至聖所の中に入り、そしてその生贄の血をですね、この契約の箱のところ、贖いの蓋のところで振りかけて、そして神の怒りのなだめを行うと、いうことが書かれているわけなんです。で、この大祭司についての資格が、今この一節で読んだところに書いてありまして、まず人々の中から選ばれなければならない。なんか読み過ごしそうな箇所ですけれども、当たり前のように聞こえるんですけども、非常に大事な条件、天使ではなくて人々の中から、つまり人として、人の弱さとか罪を担いながら神様の前に出ていくという存在で、弱さを持っていなかったら人の代表となることができないということなんですね。大祭司に限らず、祭司はそうなんですけれども、私たちキリスト者も、この第一ペトロによりますと、神に対して祭司だよと書いてあります。ですから、クリスチャンがこの生きていくということについてですね、まず人でなければいけない。いや、私人ですよ。そうなんですね。人でなければいけないんですが、とかくですね、その取り繕いをしてしまうんですよね。クリスチャンが。クリスチャンらしい。その自分がこう考えているようなクリスチャン像というものを、教会の中でいつの間にか自分でそういうものを作っていってしまうわけですね。で、人間味がなくなっていくわけなんです。で、目に見えない枠組みを作って、その特殊な雰囲気を教会の中に醸し出してってしまうと。いう過ちを私たちは犯してしまうんですね。で、自分のことで恐縮なんですけれども、母親が2003年に、また父親もそうですが、イエス様を信じてですね、で、その前、半年ぐらい前に、私たちのところに立ち寄って、で、それで、教会には以前も連れて行ったんですけれども、本当に行きたくないっていうふうに、すごく嫌悪感をあらわにしたんですね、母親が。で、なんでかって言ったら、前に行った教会のイメージが悪かったんです。でも、みんな、なんていうのかな、こう規則の通りこう動いてるっていうか、その元気はあるんですけれども、その決まったこう言い方であるとか、そういうものを見てしまってですね、で、それで嫌だなって思ったらしいんですけれども、妻がですね、もうなんかほとんど説得作業っていうか、近くにある韓国系の教会に連れてきました。日本語での礼拝だったんですが、で、実家に戻ったんですね、母親が。そしたら、近くに教会がないって聞いてきたんですよ。勧められる教会ないって。で、私はそして教会探したんですけれどもね。で、その半年後にイエス様を信じました。で、後になって、どうしてあの時にそういうふうになったのって聞いたんですね。そしたら 私は自分が 汚れた人間でクリスチャンは清らかだと思ってたんだけれども、そこのいる人たちは普通の人だったってこう言ったんですね。で、実は先週その韓国系の教会の牧師さんと交わってですね、でその話をまた思い起こしてこう話したんですけども、なんかちょっとニコニコ笑ってましたね。ああ、私はそう普通の人に見えるんだって喜んでましたけれども、人でなければいけないわけなんですね。で、今度は人々に変わるものって書いてあります。この一節を見ると、人々に変わるもの、神に仕える事柄について、でこれ人々のためとも言えますけれども、大祭司は、まあ、仲介者ですね。神と人との仲介者なんですが、主な働きはですね、この私たち人間を代表していって、神様の前で私たちをこの代表していく、取りなしをしていく働きです。で、もちろんその神様との交わりの中で、今度人々の前に出る時には、人々に神の祝福とまた恵みを分かち合っていくという働きをして、まあ、いくわけなんですね。で、これも私たちが必要なことで、この取りなしをしていくですね。取りなしをしていく。その他の人は他の人、自分は自分ではなく、本当に全く同じ交わりの中にいるものとして、他の人の負い目であるとか、または、この弱さであるとか、そういうものを神様の前に自分のこととして持っていくという取りなしが必要になってくるわけですね。そして次に、罪のために捧げ物と生贄を捧げると書いてあります。で、この生贄というのは火による捧げ物ですね。全焼の生贄とか、牛とかこの羊を焼くわけですよね。で、あと捧げ物と書いてますけど、これ穀物の捧げ物っていうのがありますけれども、でこれを行っていく存在であります。で、次に2節に見てください。彼は自分自身も弱さを身にまとっているので、無知な迷っている人々を思いやることができるのですとあります。人としての弱さを持っているというのが条件なんですよ。私は弱さを持っているから奉仕ができません。ブー 弱さを持っているから奉仕ができるんです。書いてますでしょ？ で、無知なっていうのは書いてありますけど、これはね、罪について知らない、知らずに犯した罪という意味合いがあります。旧約聖書に書いてますね。知らずに犯した罪については、あと故意に犯す罪という違いがありますけれども、で今度は迷ってるっていうのは、その罪を犯してしまっている状態ですね。で、思いやることができるという言葉が、まあ、この日本語の思いやりの言葉とちょっとですね、ニュアンスが違います。で、説明しますと、もともとの意味は極端な2つの感情の間のバランスを取るという意味があります。一体どういうことかというと、その罪を犯してしまった人に対して、まあ別にいいじゃない、そんなこと大丈夫よというふうに軽々しく見るのでもなく、あとはこんな罪を犯してとんでもないって言ってですね、過剰に反応するのでもなく、罪は罪として深刻に受け止めるけれども、それを同情していくですね。その激しく裁かないっていう、その間ですね。それが今ここに書いてある思いやるという言葉です。で、ガラテヤ書の6章の1節に、その非常にふさわしい、今の思いやるの言葉で非常にふさわしい言葉がありますけれども、兄弟たちを、もし誰かが過ちに陥ったなら、御霊の人であるあなた方は柔和な心でその人を正してあげなさい。誰ですね。過ちに陥った。で、その後でですね、自分自身のことを思ったら誇ることはできないって話が書いてある。で、自分自身のも罪を、その全く同じ罪を十分に得るんです、犯し得るんだということが分かりながら、で正してあげなさいということをここで教えているわけなんですね。 で、そして3節で、そしてまたその弱さのゆえに民のためだけでなく自分のためにも罪のための捧げ物をしなければなりません。大祭司が贖罪日の時にですね、今3節ですね、5章の3節です、ヘブル書の。大祭司が贖罪日の時にイスラエルの罪のために死聖所に入るんですけれども、その手順がですね、レビ記の16章に書いてますが、まずイスラエルの罪の生贄、そのための血を持っていくのではなくて、まずは自分自身の罪ですね、自分の家族の罪、これのための生贄を捧げて贖いをしていく必要がある。でなければ彼自身が罪を犯しているので、その他の人たちの取りなしをすることはできないわけなんです。わかりますか？ですね。自分自身の罪がある。だからその神の清いこの臨在の中に入っていくことはできない。まず。でもこれはイエス様とその他のアロン系の大祭司とは違う。ここは違う点なんですよ。イエス様は罪を犯されませんでした。でも同じ誘惑は受けられた。なんですね。で、ここですごく大事なのは、よく間違えてしまうことはですね、誘惑と罪を犯すっていうのは違うってことです。誘惑されると即座に罪を犯したというふうに勘違いをしてしまうんですよね。例えば、良くない思いが思いの中に入ってきた。で、それでも罪を犯した。でも実はイエス様が荒野におられた時も悪魔が悪い思いをイエス様に吹き込んでますよね。大事なのは、その誘惑に屈しなかったわけなんです。意思をそこに持っていかなかったわけなんです。試みを受けなかったけれども罪を犯されなかった。だから試みを受けられたけれども罪を犯さなかった。だから誘惑を受けていてもう仕方がない、選択肢がない、私は罪を犯さざるを得ないというのは言い訳であって、その弱さを知っているイエス様が共におられるのだから、私たちはその助けを受けて罪を犯さなくてもいいんだよということであります。で、4節ですが、また誰でもこの名誉は自分で得るのではなく、アロンのように神に召されて受けるのです。アロンは自己推薦をして大祭司になったのではないことを覚えてますでしょうか。神がアロンを召しました。呼ばれて任命しました。で、民数記にこのアロンの祭司職を妬んでモーセとアロンに挑みかかった者がいますね。覚えてますか？こら、なんてこらですね。こらですよ。で、彼は人気がありました。大事なポイントは、彼は人々から人気があったんです。能力がありました。そしてアロンのことを悪く言ったんですね。勝手に民の上に立っていると。で、私たち皆が聖なるものとされているのに、平等なのになぜ祭司なんて言って偉そうなことを言ってるんだと。約束の地に導き入れることもなかったのにと。あの地位から降りるべきだ。なんか煽るの上手ですね。で、実際に煽られて、イスラエルの民はそうだそうだと言っていたわけですよ。で、どうですか、神様の答えは。もう生きたまま地面が割れて黄泉に下るという神の激しい怒りが下ったわけなんです。で、その後もイスラエルの民がこの言うことを聞かなかったので、神様ははっきりとアロンを選んでるということを示すために杖を持ってきなさいと命じました。その十二部族の頭の一人一人、そしてレビ族からはアロンだと言って、そしてそれを契約の箱の前に置いたら、アーモンドの花を咲かせ実を結ばせたのがこのアロンの杖だったんですね。これで神様が選ばれたということであります。で、もう一度言いますけれども、この私たちはキリストに対して祭司になっている。つまり新約聖書においても賜物を用いて恵みの管理者として仕えていきなさいという命令が与えられています。 で、大事なのはその賜物または、そうです、奉仕というのはあくまでも神様から言われたことを行っていく、神様から任じられたことを行っていく、思うべき限度を超えて何かをするのではなくて、神の恵みによって信仰の計りによって慎み深い考え方をしなさいと、ローマ人への手紙の12章の3節に書いてあります。神様から言われていることを行っていくわけなんです。私たち吟味が必要ですね。この神様から言われていることが何かということがわからないのであれば、自分が出しゃばったことをしたり、または臆病になったり、いつもこの教会あるいはそのクリスチャンとしてのこの奉仕というものが、神様に仕えていくものが全ていつも不安定になってきます。ある時はこう出しゃばって、でなんかうまくいかない、ある時にはもうずっとこう距離を離していく。で、なんでかって言ったら、自分でこう何かしていこうとするわけ。そうじゃないんですね。神の恵みがあって、信仰が与えられて、でそれで神様にこれをしなさいってこう言われるわけなんです。それを行っていくわけなんですね。で、ここまでがアロンの祭食の説明だったんですが、ここからキリストが大祭司に任じられていることを説明していきます。5節。同様にキリストも大祭司となる栄誉を自分で得られたのではなく、彼に、私、あなたは私の子、今日私があなたを産んだと言われた方がそれをお与えになったのです。祭司職も栄誉ある職ですけれども、これはすごいですね。私の子、神の御子ですよ。巫女っていう言葉いいですね。神の子っていうよりも巫女ですね。つまり王子なんですよね。で、この詩編の第2編からの引用箇所ですけれども、これもヘブル人の手紙の1章でもすでに引用してるんですよね。この神はかつてどの御使いに対向かってこう言われたでしょう。あなたは私の子、今日私はあなたを産んだ。明確にメシアが、キリストが神の子であるということ、巫女であるということを表している箇所です。で、その産んだというのは一体どういう意味なのか、これも一緒の学びの時にご説明しましたけれども、パウロが引用してた時に、これはイエスが死者の中からよみがえったんだよと、この時に引用されています。つまり産んだというのはおぎゃーって生まれたことではなくて、死者からの復活によってこの方が神ご自身でやられて神の御子なんだよということを公に表した、全能の力が現れた。これによって御子にとして示されたわけですね。で、このようにしてイエス様はご自分で勝手に働きを行われたのではなくて、父なる神から任じられて宣教の働きを行われた。だから、福音書に書いてある言葉が重要になるんですよ。まずバプテスマを受けられるときに、あなたは私の愛する子、私はあなたを喜ぶ。ね。そして高い山に行かれたときにも、これは私の愛する子、私はこれを喜ぶ。彼の言うことを聞きなさい。素晴らしいですね。皆さんに、もちろんイエス様のこの栄誉っていうのは当然ないわけですけれども、皆さんも呼びかけをちゃんと聞いてるでしょうか。神からの呼びかけです。お前は選ばれたものである、忠実なものである、召されたものである。お前も私の権限を持って従いなさい。こうですね。どこに書いたんですか、召されたもの、忠実なものって。書いてますよ、黙示録に。今、黙示録の17章にですね、イエス様が戻ってこられる時に、彼と共にいる者たちは召されたもの、選ばれたもの、忠実なものだからです。17章の14節に書いています。そして別の箇所でこうも言われてます。6節です。あなたは常しえにメルキゼデクの位に等しい祭司で、ついに出てきました、メルキゼデク。イエス様が十字架につけられ、3日目によみがえられて天に昇られてから、 神の右の座につかれて、つまり王子として座ってはおられるんですが、王子としてだけではなく、大祭司となられたんだよということが、このヘブル書の著者の主張なんですね。いいですか？で、このメルキゼデクの話は、詩篇の110篇に書かれています。これからですね、これからっていうのは、その後のヘブル人への手紙の学びで詳しく出てくるんですが、もう今からですね、ちょっと読んでみたいと思うんですね。この全部短いです。110篇ですね。110篇。ダビデの賛歌。主は私の主に仰せられる。私があなたの敵をあなたの足台とするまでは、私の右の座についていよ。主はあなたの力強い杖をシオンから伸ばされる。あなたの敵の真ん中で収めよ。あなたの民はあなたの戦いの日に聖なる飾り物をつけて、夜明け前から喜んで仕える。あなたの若者はあなたにとっては朝露のようだ。主は近い、そして御心を変えない。あなたはメルキーゼデクの霊に倣い、常しえに祭司である。あなたの右にいます主は、御怒りの日に王たちを打ち砕かれる。主は国々の間を裁き、それらを屍で満たし、広い国を治める頭を打ち砕かれる。主は道のほとりの流れから水を飲まれよう。それゆえその頭を高く上げられる。初めの一節も、このよくご存知じゃないでしょうか。福音書のですね、イエス様が最後の週にユダヤ人の指導者とこの議論をされてですね、ここを挙げて、ダビデがキリストのことを主と呼んでいて、けれどもなんでダビデのことを呼ばれるのかと。まあ、そのようにイエス様が問われたあの箇所でありますけれども、足台とするまでは私の右の座についていよと。この足台とするというのは、サタンを征服する、敵を征服するということですね。踏みつけるということです。で、それまでは右の座についていよ。だから立ち上がる時が来ます。でも、それ立ち上がる時というのは、イエス様が戻ってこられる時なんですが、ですから2節で、力強い杖をシオンから伸ばされて、あなたの敵の真ん中で収めると。で、戦いが書いてありますね、3節で。あなたの戦いの日に聖なる飾り物をつけて、夜明け前から喜んで仕える。あなたの民は。これ教会ですよ。覚えてますか？黙示録の19章で子羊の婚姻がありますよね。そこで清いこの衣をですね、白い衣をですね、この身につけさす、身につけ、身につけるわけですけれども、それが花嫁と呼ばれていますね。教会です。そしてイエス様が戻ってこられる時に、共についてくるということが書いてあります。そして4節で、先ほどの箇所ですよ。主は近い、そして御心を変えない。主が誓ってる、御心を変えないって言ってる。絶対そうなるということですね。メルキゼデクの霊に倣い、常しえに祭司である。単なる一過性の祭司じゃなくて、常しえに祭司だと。そしてその後、この5節から7節は、先ほど言ったこのイエス様がハルマゲドンで戻ってこられて、王たちを打ち砕き、屍で満たされるという神の大宴会というのが、黙示録の最後に書いてありますけれども、19章の最後に書いてありますけれども、その話になっているわけです。で、ここに出てくるこの祭司の話であります。大祭司の話であります。でね、この詳しいことは次回なんですね。メルキゼデクについては、7章な、次回じゃなくて、次々回ですね、7章に出てきます。ですか？で、大事な点は、今イエス様が大祭司となられたんだという点であり、7節をご覧ください。7節。キリストは人としてこの世におられた時、自分を死から救うことのできる方に向かって、大きな叫び声と涙と思って祈りと願いを捧げ、そしてその経験のゆえに聞き入れられました。キリストは人の弱さを身にまとっているという点が非常に重要で、 これもヘブル書の最初の方から書かれていました。2節で、苦しみを通られた。ですね。ありました。で、今ここでは自分を死から救うとか、大きな叫び声と涙とか、祈りと願いとか、これらみんな人間ならば知っていることでしょう。誰でも死から救われたいと思います。思わない人いますか？死から救われたいですよ。そして大きな叫び声と涙、あげてない方っていらっしゃるでしょうかね。今まで生まれてからね、大きな叫び声と涙あると思います。あと祈りと願い、これもありますよね。当然人間ならば誰でも知っていることを、今イエス様が人となられたがゆえに行って経験されてるんです。で、これはもちろんゲッセマネの園での話です。苦しみもだえながら祈られたと。で、自分を死から救うことのできる方で、それがという方に向かって祈ったら、祈りが聞き入れられたと言ってますけれども、もちろんこれは死にたくないと祈ったんじゃないんですね。わかりますね。で、どういう祈り捧げたのか、おとといのこの、メッセージでも話しましたけれども、御心にかなった祈りっていうのは聞かれるって話でしたよね。御心って何だったのか、イエス様ご自身が弟子たちに話しました。3日目によみがえるっていう祈りですよ。御心ですよ。これを祈ってたんです。死から救うっていうのは死んでもよみがえるっていう話です。で、この大きな叫びと涙ってあります。で、本当に映画って大事なんですけども、イエス様についての映画ってね、素晴らしい伝道ツールなんですが、あれで固定化される、そのイエス様のイメージが固定化されてしまうんですよね。それは問題、また別の問題があります。典型的なのはイエス様かっこいい人っていうのが典型的ですよね。女性の方いつもがっかりさせたいんですよ、私はね。なんでかって、イザヤ書の53章には見とれるような姿がなかったって書いてあります。普通の男でしたよ、ユダヤ人の。で、もう一つはゲッセマネの園で、はーってこう祈ってるじゃないですか。パッションでもそうだし、あとなんだ、ジーザスのあれでもそうですけれども、あんなんじゃないんですよ。見てくださいよ、大きな叫び声と涙ですよ。もう人間のもろ出しですよ。生身の姿をイエス様を表して、あそこで祈られてたんですよね。肌から見たら取り乱しているような祈りでした。はしたないとまで私たちは評価してしまうような、そこにいて何も知らなかったらそう言ってしまうような祈りだったと思います。で、祈りと願いとありますけど、これね、祈りっていう言葉のギリシャ語はこれ一般的な祈りで、願いっていうのはもっと具体的な、例えば、今日か、しよう、今ちょっと頭痛がしますから治してくださいとかですね。これは願いですね。で、そして一般的なもっと大きな祈りが、これ祈りっていうんですけれども、これどちらも捧げたと。で、経験のゆえにっていうのは、これね、経験という言葉ってよく一般の人も使うじゃないですか。で、これ具体的に覚えてください。クリスチャンはね、神を恐れるってことです。簡単に言うと、神を恐れている、つまり神様の御心から離れないがゆえにもだえてたわけでしょ。ないがしろにしなかった。それゆえに聞き入れられましたと。ですから私たちの祈りが、いつも平然とした祈りになってしかなっていなかったら、本当の祈りをまだ捧げていない可能性がありますね。神殿の中で2人の男がいました。私はこれこれのことができています、私はこれができています、あれができています。だけれども神殿の中にも入らず、天に顔を向けることもなく、胸をたたいて、私は罪人です、どうか憐れんでください。どっちが真実だったか、もちろん後者ですね。で、こういう祈りを捧げられて、8節で、キリストは御子であられるのに、お受けになった多くの苦しみによって従順を学びとあります。イエス様が従順を学んだってどういうことなのか。まずは御子であられるっていうのに注目したいんですね。天地万物の創造主の御子、つまりご自身も創造主なんですよね。 でも人となられて神が人であるがゆえに受ける苦しみがあって、その中で神の御心を行うという従順を学ばれたんです。で、今回学びの準備しててですね、もう一度インターネットで調べ直したんですけれども、以前ですね、英国の、イギリスのウィリアム王子がホームレスとしてロンドンの路上で一夜を過ごしたっていうニュース見たんですね。驚きましたね。写真付きでありましたね。どこに寝てたかっていうのも、そのホームレスの、その支援団体の代表者の人と2人で寝たらしい。あともう1人かな、付き人、ウィリアム王子の付き人ですね。3人寝たんでしょうね、確か。氷点下4度ですよ、夜。段ボールの上に寝そべって眠れぬ夜を過ごしたと。で、そういうふうな時に麻薬密売人に声をかけられたり、誰かに蹴られたりする恐怖も味わうことがあるそうなんですが、実際にウィリアム王子が寝ていた時には気づかずに道路清掃車がやってきて轢かれそうになったというですね、いうことですね。で、彼がこう言いました。この体験の後、王子は一夜体験した後でも毎晩ロンドンの路上で寝ているということは本当はどういうことなのか私には想像もできない。と語ったと。路上生活者が直面しているあらゆる問題について深く理解しようと決心したというニュースの記事だったんですが、これが、小さなレベルですけれども、ちょっと理解するにはいい例だったと思います。巫女がお受けになった多くの苦しみで従順を学ぶ。王子である、そのウィリアム王子がホームレスそれを体験すると同じ、いや、もちろんはるかにも全然暗いものになれないですけれども、同じように巫女がお受けになった多くの苦しみ、人になられたがゆえに神の御心を行う苦しみの中で行っていくという従順を学んでいったと。そして完全なものとされ、彼に従う全ての人々に対して常しえの救いを与えるものとなり、貫徹されました。イエス様、完全なものとされているのは貫徹したということです。つまりその十字架に至る苦しみを最後までも従われたがゆえに私たちが常しえの福を得ることができると。で、それはどこで具体的にというと、十字架の直前に完了した、テテレスタイ言われましたね。そして彼に従う全ての人々に対して常しえの救い。で、これさっき読んだ2章の10節にも、神が多くの子たちを栄光に導くのに、彼らの救いの創始者を多くの苦しみを通して全うされたと書いています。イエス様を信じる信仰の従順に至った者たちに常しえの救いを与えることができるわけですが、大事なのはここで常しえという言葉です。これからね、後になってどんどん常しえっていうのが、ね、多く出てきます。罪許したけれども途中で効果が少なくなってですね、許しましたと。効果がジーンとこれね、ちょうど充電池みたいにね、ビーンと少なくなってね、また充電しなきゃいけない。じゃなくて、永遠に完全に究極的に全部罪が取り除かれて完成した、完全にだという意味の救いであります。これ、今分からなくても、どんどんどんどん出てきますから、後の後半部分でね。で、大事なのはですね、イエス様が苦しみを受けた方の先駆者となられたという意味合いがあるんですね、ここに。彼に従う全ての人々に対してって書いてますけれども、イエス様が栄誉を受け取られましたよね、苦しみを受けた後に。よみがえられて天に上げられて、そして全ての名に勝る名が与えられましたけれども、同じようにキリストに従う者たちも苦しみを味わうんだよ、それぞれの場所でと。ローマの8章の17節にこう書いてあります。もし子供であるなら相続人でもあります。私たちがキリストと栄光を共に受けるために苦難を共にしているなら、私たちは神の相続人であり、キリストとの共同相続人であります。万物の支配、栄光の冠をキリストに従う者たちに与えられるけれども、イエス様が栄光を受けられる前に苦しみを受けられたように、私キリスト者も栄光を受ける前に苦難を共にしているんだよということなんですね。これが どうも現代のキリスト教にこの教えが足りないと思うんですね。キリストの栄光の中にある、神の国の中に入るということで、その過程は苦しみなんだよと、この世において。パウロも言いました。神の栄光を望んで大いに喜んでいますと、ローマの5章に書いてますけど、その後で患難さえも喜んでると言ってるんですよ。やはり患難が来るんですよ。キリストの栄冠を、キリストにある栄冠を受け取るということは、キリストの苦しみの栄冠も受け取っていくということなんです。だから患難でさえもが喜びになるわけですけれども、多くの人の葛藤はそこにまで至らずに、重い患いとの葛藤になってるんですね。けれども、このこと、このキリスト者の使命、神から与えられた使命を知っていれば、こういう状態になります。第一ペテロの4章の19節で、神の御心に従ってなお苦しみに遭っている人々は、善を行うにあたって真実であられる創造者に自分の魂をお任せしなさい。任せることができる。苦しみを受けている時、だってこれは御心なんだから、これが使命なんだから。で、委ねた者だけに与えられる苦しみの中での平安と自由があるわけですね。そして10節で、神によってメルキゼデクの位に等しい大祭司と唱えられたのですと。先ほどの箇所ですね。で、これからメルキゼデクの話をしたかったんですが、この解き明かしをしている著者自身がつまずくんですよ。これ以上話しても、この読んでいるユダヤ人信者の霊的な成熟度が小さいために、続けて話せなくなっているんですね。そこで著者は11節から霊的成熟に進むべく進めを行い、6章では霊的成熟に行かない、進まない時の危険を警告しています。ですか？まあ今日は6章やりませんけれども、11節、この方について私たちは話すべきことをたくさん持っていますが、あなた方の耳が鈍くなっているため解き明かすことが困難です。で、この方について、つまりキリストについてです。メルキゼデクの位に就かれたキリストについて、先ほどからイエス・キリストのこの苦しみ、人としての苦しみ、大祭司になるべく、この受けられたこの苦しみについてずっとこの話していて、そしてこの旧約聖書からこれを論じようとしていくんですけれども、そこでたくさん話したいんだけれども、耳が鈍くなっていると。で、この鈍くなっているというギリシャ語のもともとの意味が、怠けているっていう言葉があります。意味合いがあります。怠けている。つまり、熱心にこのキリストの姿にあやかろう、キリストに習っていこうということで、一生懸命自分の思いを変えて、主の御心にかなった行いをするためにですね、御言葉を聞いていくという努力をしていないということです。聞き流しているだけで、前も4章で学びましたが、4章のこの2節のところで学びましたが、聞いてるんですけど、信仰によって自分の生活に御言葉を適用させていない、血となり肉となっていないということですよ。で、これをイエス様がじっくりと例えを使って話されました。4種類の土の例えで、良い土地に落ちる、この種はですね、どういう状態かというと、ルカの8章の15節に、しかし良い地に落ちるとはこういう人たちのことです。正しい良い心で御言葉を聞くと、それをしっかりと守り、よく耐えて実を結ばせるのです。ですか？正しい良い心で、まずね、しっかりと守るんですね。聞いて学習して、はい、よかったですじゃないんですよ。守る、実践するんです。 で、その中でよく耐えるって書いてます。困難がありますから、しっかりと耐えます。その結果として実を結ばせるんです。で、もう一つイエス様が二つの家の例えを用いられました。そこでは砂の家の家と岩の上の家ですね。砂の上の家は私のこれらの言葉を聞いてそれを行わないものだと。でも岩の家は私のこれらの言葉を聞いてそれを行うもの。聞いてるんですよ、どっちも。でも行ってるか行っていないか。で、ね、この行うという言葉なんですが、表面的に例えば実戒を守るとかそういう話をしてるんじゃないですね。そうではなくて、イエス様の言葉をイエス様が大好きだから、イエス様を信頼しているから、本気で受け止めるということです。そして自分のうちで咀嚼して、実際の生活の中で具体的にどう生かすのかということを、この観念にですね、見出そうと祈っていくわけですね。求めていくわけです。で、そして教会の中ではこのように経験に生きるにはどうやっていけばいいのか、この聞いた御言葉はどうやっていけばいいのか、知恵を尽くして互いに語り合って励まし合って訓戒もしますよ。そして感謝もします。で、教会の活動として使徒の働きの2章の42節に、彼らは使徒たちの教えを固く守り、交わりをし、パンを裂き、祈りをしていた。教えを固く守ったんですね。その固く守って、具体的に実践で交わりの中で、パン裂きの中で、祈りの中でと。だから、聖書学習会ではないんですね、教会は。固く守って、その契約に基づいて交わってパンを裂き、そして祈っていくと。愛の結びつきによって、ますます熱く愛し合う。これが、イエス様が命じられたことです。でも、それをしていない怠慢によって、怠慢がこの耳が鈍くなっているという意味です。ですから、12節、あなた方は年数からすれば教師になっていなければならないにもかかわらず、神の言葉の処方をもう一度誰かに教えてもらう必要があるのです。あなた方は固い食物ではなく、乳を必要とするようになっています。年数からすれば教師になっていなければならない。つまり前提は、自分が教えられるようにならなければいけないわけです。ただ教えを聞くだけではなくて、今度は委ねられたものを教えていかなければならないということです。これが目標になっているわけなんです。もちろん特定の賜物が与えられている人たちがいます。例えば伝道者の働きで、伝道者の賜物が与えられている人がいて、どう、でもだからといって全ての信者が、やっぱり伝道の働きするんですよね。それと同じように、教師といっても、もちろん牧師はですね、教師の賜物がなければいけません。特別に。ですね。でも、やはり、まだ知らない人に対して教えていくという働きは、全ての人が、信者が行っていくわけなんです。人に主の道を教える働きをするように整えられていかなければならない。でも、適当な年数が経っているのに教えられないのは、これね、聖書知識が足りないからってことじゃないんですよ。いいですか？もう聞いてるんですよ。そうではなくて、御言葉がその人のうちに内実になっていない、それが実となって結ばれていないので、神の言葉の処方からもう一度聞いて、そこから実践していかなければならないということなんですね。だから、私たちが今どこに立っているかを知る必要があります。キリスト者がはっきりと他の人に、私たちがですよ、他の人に、イエス様は私の主ですって言えるでしょうか。体験を持って言えるでしょうか。イエス様は私のキリスト、救い主ですとはっきりと言えるでしょうか。聖書の知識があっても、私はイエスをまだ主という自信がありません。こういうことであれば、もう一度初めから出発する必要があります。で、神の言葉について、ここで乳と固い食物と著者は例えてますね。 で、私は個人的にヘブル書はパウロじゃないかなと思うんですけれども、なぜかというと神学も言葉遣いもパウロのそれと非常に似てるんでね、まあ、違う意見もありますから、全然絶対だとは思わないんですが、乳と硬い食物というのはこの第一コリントの3章の1節と2節に書いてあるんですね。読んでみますね。さて兄弟たちを、私はあなた方に向かって御霊に属する人のように属する人に対するように話すことができないで、肉に属する人、キリストにある幼子に対してするように対するように話しました。私もあなた方には乳を与えて硬い食物を与えませんでした。あなた方にはまだ無理だったからです。実は今でもまだ無理なのです。救われたばっかりのクリスチャンってとっても見てて最もう何て言うのかな、赤ちゃんの誕生を見てる感じですよね。素晴らしいですね。で、クリスチャンになったばっかりの人の祈りを聞くと本当に喜びますね。感動するのは、なんか普通の人に話しかけてるように会話調で話すんですよね。教会生活長いと、なんか教会用語ばっかりがね、なんか連ねられて、私もなんかもうそんな感じになっちゃうんですけれども、本当に新鮮です。けれども同時にですね、多くの過ちを犯します。行き過ぎた行動をとります。または何かこう大きなことが起こると衝撃を受けて落ち込むこともあります。で、あとは自分の必要が満たされることが中心なので、このもう他の人のことを配慮するっていうことが、まあできないですよね。また生活にバランスが取れません。だからある時は調子、ある時はもうこういう感じですよ。だからこう、ダウンしてる時はもう神様、私救われてるのかしらみたいなね。で、こう調子いい時は私はできます、あ、これもできます、あれもできます、こういうふうに言ってですね こうやってるわけですよ。で、あとは世の中で能力のある働きをした人はですね、教会でもその能力を発揮しようとするんですね。私はね、ここで活躍します、これがあります。いつも父親と母親の話ばっかりしたんですけども、父親はですね、今年かな、教会で執事に任命されました。2003年に救われましたので、10年ですよね、9年10年経って。でも彼はですね、いわゆる、お客さん相手のお仕事、おし、お、あの、お客さん相手の仕事ですよ。お店でパブレストランですから、プロですよね、人相手は。で、その彼がまだクリスチャンじゃない時に、私たちの結婚式で最後にスピーチをしたら、みんながクリスチャンだと思いました。わかりますか？でも本当にクリスチャンになって苦しみました。いかに自分に肉があるか、人に見せるために、人によく思われるために、人を喜ばせるために、証じゃないんですよ、もうだから話してる言葉が。でも苦しんで苦しんで苦しんで、砕かれて砕かれて砕かれて、能力じゃないんです。でもその砕かれた彼が今は証ができます。で、こういう霊的成長があるんですね。で、初めの時はそういういろんなことが起こる、それは当たり前です。ところがそこにとどまってしまったら、これが怖いんですよ。悲劇なんですね。これがコリントにある教会でパウロが指摘したことで、おむつをしている赤ちゃん可愛いんだけれども、20歳の男の子がおむつしたら悲劇でしょ。でも霊的にはそれがしばしば起こって、御言葉は聞いているんですが、その適用がわからないというか、怠ってきている。教会ごっこはしてるんですよ。教会っぽいことはしてるんです。ですね。で、次に13節で、まだ乳ばかり飲んでいるようなものは皆義の教えに通じてはいません。幼子なのです。義の教えに通じているという、この通じるというのは英語で言うとエクスペリエンスって書いてますね。だから体験している、つまりそれを体得しているということです。ただ分かってるってないんですね。 この教えに通じているとイエス様の義についてもう経験で感覚で分かっているということです。で、この乳ばっかり飲んでいるということですけれども、私たちは食べなければいけません。もうね、私たちの教会でももうちょっと大きくなっている男の子いますけれども、もう物を食べ始めてますね。噛むものを食べ始めてますよ。で、それなかったら栄養のバランスが取れないんですよね。で、栄養のバランス取れないとどうなるかというと、霊的にイライラしたり体調崩したりいろんなことが出てくるわけです。で、具体的には何かというと、コリントの教会では妬みとか競争心とか仲間割れ分派ですね。で、そして主にある安息ではなくて、自分の言いたいこと思っていることをもうどんどんどんどんやっていこうとする。人に受け入れ、人をどんどんこう人を受け入れていくのではなくて、気に入った中だけで固まっていく。これその分派ですね。で、このように霊的に満たされてないので、他のもので自分を満たそうとしていくわけなんですね。で、これがいわゆる霊的に幼子、乳ばかり飲んでいるという状態です。で、14節、しかし硬い食物は大人のものであって、経験によって良いものと悪いものと見分ける感覚を訓練された人たちのものですと。で、これがいわゆる硬いことですね。一緒にある人がですね、ある牧師のメッセージがスルメみたいだってこういうんですね。最初はなんか全然なんだこの人って眠くなるなとかって思うんだけども、この10分20分聞いていくとですね、どんどんどんどんうわーって味が出るっていう、そういう意味でのスルメみたいだと。スルメって疲れますね、顎が。で、私たちもちゃんと食べなきゃいけないです。食べるっていうのは本当努力が必要です。忍耐が必要です。噛まなきゃいけない。だから神様の言葉を丹念に学んでいく、つまり能動的に考えて思い巡らして祈り深くし、何度も噛みしめながら咀嚼していく。面倒ですよこれ。一足飛びに行きたいじゃないですか。じゃあ答えくださいよって。でも硬い食物を食べなさいと神様は言われます。で、霊的に養われると、ここにあるように経験によって良いものと悪いものを見分ける感覚なんですね。で、これっていうのはまさにもうその人と本人と神との間でしかできない訓練なんですよ。牧師に聞いてこれ教えてくださいって言っても、いや、わからないよとしか言えないんですね。もちろん分かるところは分かる、答えはするんですけれども、はっきりと言わなきゃいけないものははっきりと言うんですけれども、その御言葉のここで書いてあることのいろんなことの、それを具体的に今あるところにどのように神様を御心として思っていらっしゃるのかっていうのは、これは本当に訓練なんです。で、実は牧師でさえがですね、牧師も全く同じです。求道者ですよ。で、今日の朝も朝行ってきてですね、仲間の牧師のとですね、交わりをしてきたんで、朝ごはん食べながら、で、御言葉を開いてですね、もう本当にわからないことたくさんあります。で、お互いに分かち合っていくところで、今まで見えなかった御言葉のこのある側面であるとかですね、それを分かち合ってて、あ、どうやって当てはめていけばいいのかっていうのをだんだんだんだん分かってくるんですよ。いや、すぐに答えください。できないんですよ。イエス様に助けてください、教えてくださいと祈りながらこの御言葉を学んでいくとですね、不思議にある特定の状況の時にどのように聖書的にまた霊的に応答すればいいか、知恵として経験として感覚として身についていくわけなんですね。成熟を目指す、これが私たちキリスト者の向かうべき目標ですね。訓練です。さっき書いてあった訓練って書いてましたよね。ちょうど下のボクシングの あの人たちと同じですよ。訓練ですよ。霊的な訓練です。で、感覚を身につけていくんです。でもこれをすると大人ですよ。大人になれる、つまり安定するわけなんです。情緒的にバランスを持っていけるわけなんです。教会生活が楽しくなります。伝道も楽しく、もうとにかくクリスチャン生活が楽しくなりますね。 ということで、次回はその前に進む努力をやめた人の話、そこの警告から始まります。でね、走るのをやめると立ち止まるんじゃないんです。いいですか？走るのを前進して一生懸命筋トレをやめるとどうなるかって言ったら、その通りの体力が保たれるんじゃなくてどうなりますか？落ちるんですよね。クリスチャンにとって前進しないことは後退するだけなんです。で、その内容が、この6章に書かれていますので、また読んでってください。お願いします。ではお祈りします。愛する主よ、ありがとうございました。本当に、このあなたが与えてくださったイエス様のお姿を今日は見ることができて感謝いたします。主よ、私がどれだけこの栄光に預かるためにキリストと共に苦しみの交わりをしていたのかということをこの思います。いつも自分の弱さ、肉、これと対峙して避けている自分がいます。そして、で同時に主よ、あなたは考えなくてもいいことをこの考えるなとおっしゃっているにもかかわらず一生懸命自分で頑張ろうとするとか、クリスチャンらしく生きていこうとか頑張ったりとか、まあ、いろんな過ちを主を犯しますけれども、あなたは御霊によって憐れみを持って、ここを捨ててここに行きなさい、あっちに行きなさいとあなたは教えてくださっています。ありがとうございます。本当にこう一歩一歩、あなたがイエス様がちょうどコーチのように一緒にいてくださって、本当に共にその弱さを担ってくださっていることを感謝いたします。大祭司なるイエス様、あなたの取りなしの働き、その折にかなった助けを与える働きを私たちのうちで続けて行ってくださいますようにお願いいたします。あなたに栄光を開始してイエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。